文化系トークラジオライフ。文化系トークラジオライフ、今日は赤坂 TBS ラジオのスタジオから朝の4時まで生放送でお届け中。テーマは3日目の休日何をしようかということでね、休日が3日あったら3日目にはもう何をしたいですかということで、さっきもねちょっと番宣の中で入ってたんですけども、タラレバの話は何ぼあってもいいということでラジオネーム勝信、本当に自分の休みが取れるんだったらソロキャンプとかしたい。経験はないけれど子供がいるかどうかで全然違います。認可保育園は休日に子供を預けることは基本できないので、育児を伴う休日が増えるのは親にとって負担になり得ますという、この辺の話はね、言い出すと、まあみんなが一斉に休む日をやっぱり増やしてしまうと、もちろんその保育園の問題もあるし、それこそ夏休み長期休暇で子供がご飯食べれないなんて話もあったりするので、まあそこはそこで、休みが増えたところで楽にならないという人たちは、まあ多々いるのかなと思いますが、まあこんな感じでね、たらればの話はなんぼしてもいいと言ったものの、その3日あってもみたいな、まあそういうご意見もぜひねお寄せいただければと思っております。3日目の休日、あったら何をしたいですかということで、lifa@tbs.co.jp まで番組中もどしどしお寄せください。さて、その3日目のその休日という話なんですけれども、宇野くん、休日がまあ3日あったらねっていう話もそうなんですけど、この3日あったらっていうのは結構でかいと思っていて、つまり、我々の多くは、まあ、あったらも何もできねえじゃんと最初からもう決めてかかるわけですよ。うん、このなんていうか、なんて言うんでしょうね、この、無理じゃんみたいな、っていうのが、ある種いろんなことを狭めてしまっているような気はしていて、なんで僕らこんなになんかこう、遊ぶっていうことに対して、まあ、下手くそというか、うん、なんかこう、いやいやもうそんな増えないでしょうとか、いやいや寝ますよみたいな夢のない方向に行ってしまうのかを、僕はやっぱりこう、残念だなと思うところが多々あって。
うん、でもね、僕ね、みんなね、忙しいの好きなんじゃないかな、実は。僕ね、やっぱ会社員やってた頃に思ったけど、みんな会社いるの好きだな、と思ってたんですね。僕ね、会社員5年やってたんですけど、最後の2年間って副業 OK でやってたんですよ。うんうん、もう10年ぐらい前の話だから、当時としてはね、割と先進的な事例かなと思うんですけれど、だからもう一個仕事持ってるから、僕はさっさと仕事を終わらせて、なるべく定時で帰るんですよ。うん、でもね、会社にいるのが好きで、会社の人間関係がすごく大事で、うん、さっきちょっと僕が揶揄的に言っちゃったね、打ち合わせという名の愚痴大会とかね、うん、なんかこう、接待飲み会という名のね、結構欠席裁判大会とかね、まあ論談や分断にもそういうの多いんですけれど、なんか、そういうのがすごく好きで居場所にしちゃってる人って、やっぱ実はすごく多いんですよ。
うん、
で、まあそれはそれでね、なんか、その人たちにとっては最適解というか、まあ生存戦略なのかもしれないですよね。ただね、生存戦略であるからこそそれ一個でいいのって僕思うんですよ。
ね。
そう。だからなんかね、よくよく考えたら、なんかこう、さっきほら、ポテトさんが3時間しか働かなくてもいいって言ったじゃないですか。仕事をね、なんかもう、こっからこの時間は俺の全ての力を使ってやるんだっていう風に決めたら、意外と僕休日できる可能性あると思うんですよ。で、そうやって、なんかこう、会社をいつの間にか居場所にしまってる、してしまってる自分っていうのを見つめ直す機会にもなるし、何か本当にやらなきゃいけない仕事ってどれだろうっていう風に整理するきっかけにもなると思うんですよ。だから僕はね、なんかこう、週休3日を目指すことになんか意味がある気がするんですよ。
なんか今の話で言うと、会社のそのにいることが好きな人って多分その人たちが作った仕事のスタイルってなんて言うんだろうな、コロナの特に、前後で大きく変わったんだけれども、なんて自分一人でプログラマーさんみたいに、ある種その、ここのパーツを作ってくれっていうのがあって、そこをこう、コーディングしているような仕事と違って、人が何かを持ってきたことを持って、その次の人に渡す仕事ってあって、結果的に、その、一つ一つの仕事をブロックとして分けるんじゃなくて、横串に繋いだり、縦に繋いで、なんかこう、決裁書もらったりとか、そう、いろんなことを繋がないと仕事が回らない仕組みを作っちゃってる。で、作っちゃってるから、会社にいて、ずっと人の仕事が終わるのを待って、その相手雑談してるっ って雑談はしてないかもしれないけど。
いや、してますよ。
でも結果誰かがその横から持ってくる仕事を待っている状態になっちゃうし、うん、で、その待ってる間の、なんていうの、雑談が楽しいから、うん、結局そこが居場所になっちゃうみたいな。
僕はね、だからもう、この議論をするときに世界の真実から始めるしかないと思うんですよ。世界の真実、そんなに人は8時間かけて5日間仕事しなくてもいいはずです。今あなたが持ってる仕事のうちの何割かは確実に、うんね、もうそっからしか僕議論始まらないと思うんですよ、うんうんうんうん、なので何かあの他の時間っていうのは単にメンバーシップの確認とかね、なんか寂しさを紛らわすための私はあなたのことを好意的に気にかけていますよっていうサインを出すためだけの話、まあ LINE のスタンプみたいなもんですよね、うん、ああいったものに埋められてるはずなので、その時間もねのうち何割かをちょっと他のことに当ててみませんかと、うん、仕事をすること以外での社会との接続面に使ってもいいし、何かね全く社会とつながらず一人孤独に内面の中にねこう佇んでね、うん、ちょっとなんかこう自分をメンテナンスする時間にあげてもいいし、うん、そんな風にね自分のなんかこう箇所分時間みたいなものを整理してみませんかっていう提案のために、なんか水曜日は働かないって言ってみたんですよ。
だから仕事をだからその休日入れるっていうのもそうだけど、今の話だとやっぱ仕事のデフラグだなと思っていて、う
ん、
これハードディスクを知らない世代には全く通じないと思うんですけど昔ね昔のそのハードディスクっていう記録装置にはまあいろんなデータが保存されてるんだけど、うん、その空いてるところにデータを入れていくから同じ一つの、例えば、記事のファイルなんだけど、うん、ハードディスクというディスク上のいろんなところにバラバラにそのデータを保存しているのね。うん、で、このバラバラになって、保存している場所がね、うん、バラバラになって保存されているものを一回ギュッてまとめると、空き容量が増えるんですよ。うん、使える容量が。で、読み込みが早くなるんですよ。うん、で、フラグっていうのは、フラグメンテーション、バラバラにされているものを一回ギュッてまとめましょうっていうのがデフラグっていう、これも、ここから説明しなきゃいけない令和4年っていう感じがするんで、いや仕方がないんだけどみたいにこうなんつうの、本当に働いてる時間は8時間のうちの10分だって1時間待って15分メール返してみたいな感じになってるものをギュッてしたらいいじゃんっていう、それによってできるデフラグされた隙間でなんかすることもできるよねっていう話のようなあの気がしたよ、今の話は、う
ん、やっぱ皆さんね多分コロナショックでねそのことに気づいた人多いと思うんですよ、うん、あ、今まで結構ね、45分かけて出社してね、何かこうデスク周りの片付けだけで15分取ってね、そしてもうなんかこう会議室 A から会議室 B に移動するだけでまた10分、15分、30分ってやってた人すごく多いと思うんですよね。それがリモートワークで、あ、自分の時間って自分が思ってたよりも自分でデザインしていいんだって気づいた人多いと思うんですよ。だからなんかこの気づきっていうのは僕はすごく大事にした方がいいと思うし、逆にね結構立場のある人とか管理職の人は自分がつい寂しさを埋めるためにお父さんだけが楽しい家族の観光旅行をやってないかとかね、なんかねオーナーだけが楽しい職場飲み会やってしまってないか、もちろんこの2つは比喩ですよ、そういった感じで何か仕事っていうものに接してないかってことを自己点検してみると、僕ねその人にとってもいいと思いますよ。
うんうんうん、じゃあ自分を見つめ直すっていう意味でその休み方を考えるっていうところだと思うんですけど、だから例えば、ラジオネームスケスケパンチライン男性50代富山県、3日間の休日が連続しているなら一泊旅行を堪能したいです。2日間の休日だと休日初日に出発して最終日に帰宅となり翌日出社を余儀なくされるので全く心身ともに休まりません。でも休みが3日間あれば3日目はゆっくり過ごして旅行の記憶を反芻してリフレッシュの深度を深められそうですっていうことで、まあ、水曜日にその真ん中に入れるっていうだけじゃなくて3日まとめて3日目こそ本当の意味で休むというか、まあ、そういう休み方もありだよねっていう話、まあ、これはこれでまあ一つの、なんだろう、まあ、自分にとっての必要な時間はむしろ2日レジャーをして3日目ガチで休むっていうやり方ですよね。
これでよく議論になるのは、はい、金土日にするのか土日月にするかなんだけれども、うんうん、土日月の方が日月のホテルが安くなりがちなのでおすすめ。ただしかし月曜日は美術館とかがよく休みなので気をつけろってことだけ私からは、う
んうんうん、ご飯屋さんも休み多いんですよ、うんうん、
具体的な、
うん、いや俺この番組があるからレギュラーで休み入れる日月曜日にしてるんですよ、うん、困るのが、うん、僕の髪色見てわかると思うんですけど、美容院に行けないとすごく困る。月曜日に美容院やってないっていう。
やってない？
やってるところはあるけど、行きつけのところはやってないんで。
なるほど。
チャーリーさん、水曜日派からちょっと反応しちゃっていいですか。
水曜日派。
あのね、僕なんで水曜日働かないと言ってるかっていうとね、はい、あの、下手にね、金曜とか月曜休みにして3連休にしちゃうと何かしちゃうんですよ。うん、おっと、3連休だとで、久々に瀬戸内の方行ってみようかなとかね。なんか、そういうこと思っちゃうんですよ。でもね、水曜日が休みだと、すっごい中途半端じゃないですか。うん、だから、何もしないしかないんですよ。で、これがいいんですよ。もう、ふと訪れた日常の中の空白の一瞬みたいなね。週の真ん中に訪れた巨大な空洞。
今日何もない。
そう。で、そのことが何か、やはりこう、何もすることがないから、ほんと適当に過ごすしかないんですよね。そうすると逆に普段やらない行動とかも取っちゃうし、あと、いつものルーチンの中でも解像度が上がるんですよね。皆さんね、結構コロナになって、結構家の中のことに気づきませんでした。意外とこの間取り使いづらいとか、
実はここ掃除してないとか。そう。
普段ね、長時間座ることのないダイニングテーブルの椅子って意外と私の座高に合ってないとか、そういう解像度上がりますよね。だから何もしない時間って意外と自分が普段触れてるものに対しての解像度がぐっと上がって、それがいろんな意外な傷つきになっていくし、そっから世界って広がっていくんですよ。だからね、僕はね、何もしないってことを水曜日に推奨してるんです。
これ宇野くん以外でもいいんですけど、今解像度が上がるというか、まさに何もしないから気づいてしまった、掃除しきれてない窓の差しみたいなの、なんか気づきありました？皆さん割とお家で、まあ、あの2年間ぐらいね、過ごす機会が増えた人多いと思うんですけれども、
もうめちゃめちゃ粗大ゴミ屋さんが予約取れないですよね、そこで言うと。もうみんな今めちゃめちゃ家の掃除してるんだなっていう。
デトックス、家デトックスを。
そう、家デトックスが。
なんか気づきで言うと、
宇野さんに聞きたいのは、その実際にその何かするの前にこう結構意識的にその何もしないっていうのは本当に何もしないっていうことを意図するのか、それとも本当に何もしないのか、解像度を上げるって一応なんていうのかな、何もしないのをある程度目的にした方がいいんですかね。
予定入れないんですよ。
予定を入れない。
ね、最低限このことはしたいなって思ってること、僕だったらね、朝のランニングだったりするんだけど、それだけ入れて、他開けとくんですよ。
ただ開ける。
そう、ただ開けるっていう。だからそうすると、何か、単に買い物行くとかだけでも、何か、人間ってほら、目的によって、結構視野って狭くなっちゃうんですよね。僕ね、京都に7年ぐらい住んでたんですけど、京都に7年住むと観光客が世界で一番嫌いになるんですよね。
わかるよ。
そうすると、まあ、あいつらって本当に、絵はがきと同じ角度でセルフィー撮ることしか考えてないんですよ、比喩的に言うと。なので。
何の比喩だよ。ただの直喩だよ、それは。
いや、直喩も比喩じゃないですか。で、なんか偶然目に入るものとかね、そういうの全然やっぱ意識しなくなっちゃうんですよね。で、それがね、なんか、まあ僕の京都の魅力って何か、やっぱ流れてる時間とかリズム、街のリズムみたいなものがね、やっぱ東京とだいぶずれてるってとこが魅力だと思うのに、なんかね、スポット巡りみたいなことやっちゃうと、それ全然わかんなくなってもったいないなって僕は思うんです
よね。僕らで言うと、情報社会学で言うと、やっぱスマホ依存っぽくなってしまっていて、なんか、休みになりました。確かに何もありません。気づいたらスマホを開いて何トックみたいなものを延々と見ちゃいましたみたいなことになってる人も多いと思うんですよ、聞いてくださってる人も。そういう人たちに、僕もそうなんですけど、どんなことをいいですかね。
でも逆に言うと、TikTok ずっと見てることの何が問題なのか僕は分からなくて。だって、いや、だって、暇な時にクリミア戦争のウィキペディアとか開いて、そっから延々となんかすごい19世紀ロシア史とかに詳しくなったら、結構今のウクライナ問題とかの解像度上がりません？
確かに、解説をずっと見たりします
よ。いや、そういうこと結構僕あるんですよね。
だから、さっきの話で言うと、なんでその気づきっていう話を、割と振ろうと思ったのかっていうと、その気づくまで、わからないんよね。その、気づきが来たし、こんなこともあったんだってなるまで、その時間が何になるのかわからないんだと思うんですよ。で、多分ね、TikTok 見続けたり、YouTube 見続けたりして、すごい後悔したっていう学生は、コロナ中僕の周りにもすごく多かったんだけど、それって言うたら、ずっとガチャ引き続けて、一回も SR 来なかったっていう、後悔に近いと思っていて、いいじゃんと。いうこと
だね、僕ね、そこでね、無駄な休日過ごしたって後悔を50回過ごした人間が知らない間にレベルアップしてると思いますよ。世界を見る目っていう、歩く足っていうものが。
俺もそう思う。
なるほど。
僕と大学時代もう三国志セブンとあのアニマックスしか見てないですからね。三国志セブンを延々とこう攻略していって、もう途中からもう自分がある程度強くなって中国統一しかけたら、あのわざとコンピューターに委任して自分の采配を放棄して歴史のなんか成り行きを見守るんですよ。
っていうのをし続けることによって今のうぬつぬりは生まれたとは思えないんだが、
なんか、ね、世界に対しての達観とかを手に入れるわけですよ。あ、人というのは歴史に対して何もあの周囲的には働きかけることができないのかな、
最終的にコンピューターに任せっぱなしになるから
ね。あ、でもなんか私水曜日は働かないっていうこのなんかこのタイトルのイメージだと、なんか例えば株カブトムシを取りに行くって仕事とは全く関係のない予定を入れてリフレッシュするぞみたいな、なんかこうイメージを結構みんな持つと思うんですけど、うん、このなんか予定を入れないっていうのが結構面白いなって今話聞いて思いました。
うん、遊びの予定を入れてしまうとそれはもうほぼ仕事なのではっていう、
あ、仕事というか、まあ、予定を消化しなければマストになっちゃうね。だから予定がないというのはマストがないっていうことで、うん、ただマストがないと不安な人っていうのも、例えばさっきね、うん、そのスマホ依存症みたいな話もあったけども、うん、マストがないことが耐えられないっていうことに対して、うん、いやそこからもう直し、あの見方を変えていこうっていう、
あのね、攻略しないってことなんだと思うんですよ。うん、皆さんこれスーパーマリオブラザーズとかやったことあります？うん、
だいぶ古いな。
すみません、昭和の民なんで。令和よ。もうね、チャーリーさんと2歳差の昭和の民なんで例が古くて申し訳ないんですけど、うん、B ダッシュわかります？昔ファミリーコンピューターっていうゲーム機があって B ボタンと A ボタンがあったんです。で B ボタンを押すとマリオが早くダッシュするんですよ。で早く、ね、ダッシュの期間が長ければ長いほどその後 A ボタンでジャンプした時に遠くまでジャンプできるんですよね。それがすごい気持ちいいんですよ。でもこの B ダッシュ&A ジャンプの快楽っていうものを、つまり画面の中のマリオを自由自在に動かせるっていう快楽を、ゲームを効率よく攻略しようと思うと阻害しちゃうんです。
確かに。
そう、ゲームを早解きしようと思うと、何か、あの、僕らはコンピューターの中のキャラクターを自由に動かす快楽を純粋に味わうっていうのも、ゲームの魅力の一つなわけですよね。
ああ、分かった分かった、そういうことね。
で、それを、なんか、あの、いわゆる早解きしようみたいなことでね、30分ぐらいで攻略しようとか、あとスコアを高く上げようと思うと、結構失敗しちゃうんですよ。で、同じようなことを多分 SNS とかにも言えてですね、この投稿で受けを取ろうと、100リツイートされたいと思うと、今みんなが話題にしてることに言及するしかないし、そこに対しても支配的な意見に対してイエスというかノーというかが一番効率いいじゃないですか。新しい視点導入するとかやらないに越したことないんですよ。あの承認の交換ゲームをコスパよくやろうとするとね。だから僕はね、なんかこう対象そのものに物事そのものをちゃんといろんな角度から味わおうと思うと、攻略するっていうことをいっぱいやめた方がいいと思うんです。
まあ、攻略することを自分でね、その快楽にしている人が、まあ、攻略することをやめるって話と、攻略しないと、あの、いけないのだと思っている人がやめるって話はまた違うような気がしていて、ラジオネーム、イロハウス、女29歳、東京都ということでいただきました。皆さん、チャーリーさん、皆さん、こんにちは。初めてメールを送ります。私は現在、週休3日を取っています。2年前、会社員を辞め、フリーランスとして独立するときに、どうせ会社員を辞めるなら、と、週休3日でできるお仕事をいただき、今に至ります。フリーになったことで、週休3日でも、会社員の時より、給料は、まあ、多くもらえています。が、まあ、同じ職種のフリーランスの平均的な収入よりは、まあ、確かに、まあ、低めにはなってしまいます。ということで、ご自身が実は、アーティスト活動されているそうで、休みの残り時間や、週休3日の仕事が終わった後の時間帯は、ほとんど全てそれに当ててしまっていて、実質は休めていないのですが、これ終わったらちょっとだけゲームをしようなど、細かく息抜きをしたり、バランスをとっているのが実情です。もし現状にプラスするならば、散歩が好きなので、もっと何も考えず公園など広いところに丸一日お出かけしたいなと思っています、というので、やっぱりその、特にね、その会社で働いていると、さっきのその横で繋がった仕事じゃないけど、自分一人で自分の都合で仕事が回らない。うん、で、まあ、例えば独立してフリーで、お仕事を回すっていう話になっていくと、今度は、まあ、休み方も、まあ、考えたり、その、まあ、バランスを自分で取ったりっていうね、ポテトさんもそうでしたし、チェコゾキさんも、まあ、副業としてのライターっていうのがあると思うんですけど、その会社で、まあ、働かれている、まあ、お仕事と、その、まあ、副業で自分の、まあ、時間で仕事をするっていうことで、まあ、今ずっと話をしているような、その
まあ、働かなければとか何々しなければみたいな、まあ、そういう感覚ってそういう2つの二足のわらじの中ではどんな風に見えます？
そうですね、あの私その会社勤めしてるんですけど、あのコロナの前はあの会社に出勤してたんですね、普通に朝電車に乗って。で今はあのそれがなくなってもあの完全フルリモートで、あの家から一歩も出ないで仕事をしてるので、なんかニートみたいで楽しいなと思いながら仕事をしてるんですけど、コロナになってからそのなんかダラダラした会議みたいなのがやっぱりなくなって、で、まあ、あの Google カレンダーに何分から何分って書いてあって、で、まあ、この時間にこの URL に集まってみたいな感じで会議をするっていう形に変わったんですけど、私印象的だったのが最初それがあんまりうまくいかなくって、あのまあ形式上はあの別にみんな集まって喋ってるんですけど、その雑談みたいなのがなくなってしまったっていうのでちょっとギクシャクしちゃったことがあったんですね。なのであのまあなんかその私1日8時間ぐらい働いていて、でまあ確かに集中してる時間が何時間あるかって聞かれると2、3時間しかないかもしれないって思うんですけど、でもなんか残りの5時間とかもまあ無駄といえば無駄なんですけど、その無駄な中にもなんかコミュニケーションを円滑にするために無駄に見えるんだけど必要みたいな時間があったのかなと思って、その無駄を省きすぎると逆になんかチームがギクシャクしてしまったっていうのは結構印象的だったので、
それってなんかまあこのコロナの働き方の中で最初ねものすごくよく言われて、というわけでチームスにはスタンプ押しましょうみたいなのが推奨されたり、あれは僕に何の意味があったのかよくわかんないんだけど、でもまあ、 あの雑談はなんか大事だよねみたいなことがまあ一部で言われる、まあ一方であの雑談とかマジで話しかけてくんねん、おっちゃ仕事してんだよみたいなまあ人たちもまあいて、そのなんていうか今現在地というか、あのこれ要さんもそうですけれども、今会社におけるその雑談が消えた問題の現在地って2022年現在どうなったんですか？
その雑談トーク、あの雑談問題は、あの弾の出社であの消化するっていうのが、あの今出社があの解禁されたあの状況の今のところ落としどころなんじゃないかなというふうに思うんだけれども、なんかそれがあの結構世界規模なんだなって思ったことがあって、というのはあの先輩がこの間、ニューヨーク、ボストンのビジネススクールに行きましたと。でそこで語られてた内容を知らせてもらったんですけど、あのアメリカの広告業界でアンケート取ったら、7割の人がもう出社はしたくないっていう回答をしていて、うん、うんうんって感じなんですけど、同時に同じあのアンケートの中で別の設問でもっと人に会いたいもう7割いたっていう、ああもうめちゃめちゃわかるなっていう、その一番リアリティのある、あの矛盾してるけれども7割7割そう思ってる人たちがいるっていう、
まあ、同じ7割じゃないにしても
ってことね、してもっていう、
にしても7割3割で答えてるわけじゃないっていうところが面白いね、うん、
ですね。でまあ、あのアメリカってアメリカの広告業界は、ここ2年コロナ中に、2人に1人が転職してるんですけど、あのそういった人たちがをつなぎ止めるために出社はしなくていいですって言わざるを得ない会社側もっていうのが、あのあちらの現状らしいです。
まあそっか、
日本もちょっとそうなのでは。
チェコ好きさんの方の会社ではその雑談消えた問題ってどうなったんですか？
ですね、雑談を意識的にしようっていう形になりまして、あの
雑かどうかはともかく、
まあ、雑かどうかはともかくあのなんか雑談をしていいよっていう形にして、で、なんか直接喋るんじゃなくて、なんかチャットというか、スラックでずっとなんか雑談をしているっていうのを、まあ、元からそんなダメな会社ではなかったんですけど、それを、もう大々的に OK っていう形にして、ね、で、まあ、喋りたくない人は、その会話に参加しなきゃいいだけなので、まあ、自分のやりたいことを集中してやっていただいて、で、まあ、喋りたい人はなんか雑談してるっていう感じになりましたね。
まあ、オンラインでの雑談みたいなものっていうのが、まあ、これもね、人によって得意不得意やったりで、会社の組織によっても得意不得意あるけど、塚越くん。
まあ、職種にもよるというのはあると思うんですけど、そのさっきの要さんの話は、あれですよね、その、雑談はしたいんだけど、 あのその人とはしたくないっていうことなんだと思うんですよ。この人との雑談はいらないと。
会社ではしたくない。
別のところでしたいんだみたいなことなのかなという気もちょっとするんですが、ね、一方でただそのなんていうのかな、会社の空気っていうか会社の関係を良くするためにそこそこは喋っておかないといけないという話も、まあ、チェコゾキさんの話も含めてそういうところもあるのかなと思うから、バランスの問題だとは思うんですけれども、
でも雑談が欲しいっていう、もっと人に会いたいと会社の人に会いたいの差がでかい
よね。そうそう、だからそれがさっきの違いですよね。
そこはあんまりごっちゃにしない方がいいと思っていて、僕ねやっぱり水曜日働かないみたいなね、まあある種の人たちにとっては反社会的なことを主張してると時々ね、なんかいやまさにその雑談の必要性みたいなところから結構お説教されたりするんですよ。でもね、まあ分かるんですよ、あの僕もね小さいけれど会社も自分で持ってたりもするんでね。でもねそれって結構強者の論理なんですよね。やっぱり家族旅行のやっぱり何割かってお父さんしか楽しくないって話さっきしたじゃないですか。会社の飲みから何割ってやっぱりオーナー社長とかね、なんか管理職しか楽しくないわけなんですよね。なのでね、雑談しないとギクシャクするって言うけれど、それってそのうちの何割かっていうのはそのコミュニティの中心にいるリーダーとか主人公とかヒロインとかそういった人たちのための気持ちよさじゃないんですかっていうところは僕忘れちゃいけないなっていうふうに思うんですよ。で、この問題の本質って人間っていうのは、なんかこう、自分のことを前提として承認してくれる人と以外仕事したくないってことなんだと思うんですね。何かやるのが苦痛であるっていうことなんだと思うんですよ。それはそうですよね。だってね、自分のこと腹の中でどう思ってるかわかんない人とかね、さすがにほとんど話したことない人と、なんか何かやりましょう。しかも長期にわたってって、結構ストレスですよね。だから僕ね、あんまり問題の本質がね、雑談とかね、飲み会とかそういったものがあると思わないんですよ。それって、何か、なんかこう、前提としてあなたのことを尊重しますっていうコミュニケーションがどれぐらい取れてるかみたいなこと。なんだと思うんですよね。なんかこの会社とかこのプロジェクトって、なんかそんなね、なんか例えば問題が起こっても頭ごなしに行ったりする人っていませんよとかね。
そうそうそう。ね、心理的安全性ってやつね。
そう、そういう信頼関係がどれぐらい作れてるかってところの問題で、僕はね、雑談問題って疑似問題だと思ってます。
なんかアメリカの、その、オンラインっていうか、そういう仕事って、こう、コロナの前からめちゃくちゃ多いんですよね。もともとアメリカ、まあ、とにかく西海岸とかがとりわけ多いんだと思いますけれども、まあ、アメリカってでかいので、土地がでかいので、そもそもそんなに出社しなくてもいい体制が割と前からできていた、職種にもよるけど、っていうのは事実だったりするんですよね。で、にもかかわらずアメリカがあれだけ成長してるっていうことを考えると、確かに宇野さんおっしゃったみたいに、その、なんていうのかな、ある程度オンラインでも、生産性が高くなってるっていうアメリカの事実を考えたときに、何か、そこには、なんていうのかな、ヒントがあるんじゃないのかなと思うんですよ。
全国のね、スクールカースト会の仲間に僕はね、言いたい、この電波を借りて、あのね、昼休みとかね、ホームルームの時間にね、みんなで校庭でサッカーしようぜっていう、カーストの上位にいるクラスの真ん中にいる先生からも気に入られてるキラキラしてるやつのこと嫌いじゃありませんでした。僕は大嫌いですよ。それはお前たちは楽しいかもしれないけど、俺は昼休みは図書館に行って好きな本を読んでいたいんだと。でもそこでね、宇野くんは行きませんって言うといじめられるんですよ。いじめられまではしないかもしれないけど、あいつどうしようもないって感じで嫌な思いするんですよ。それでも僕はね、実際に一人で本を読み続けたんです。そして今ここにいるって感じなんですけれど。
そっちの方がなんか実は本質だったんじゃないかって気は、まあしなくもないが、という、なんていうのかな、その、休むっていうことの、まあ背景に、その、どう休むかっていう話もっとしたいんだけれども、やっぱりその休めない、あるいはその休むっていうことの、あるいは働くっていうことの周りに、そのまとわりついているいろんなものが、まあ明らかになってきている中、そうだね。まあ、次あたり、もう少し、この、じゃあ3日あったらって話もちょっと掘り下げてもいいかなと思うんですが、曲行きましょうかね。曲は、じゃあ、チェコズキさんからお願いしようかな。
はい。ですね。なんか、私の好きな映画の曲なんですけど、なんか、だらだらできる気がするので、私も働きたくないなと思って、週休3日の働き方にしたっていう人なので、なんかダラダラできる曲かなと思いまして、リチャード・ベリー&ザ・ファラオスで、コーヒー&シガレッツっていう映画の曲なんですけど、ルイルイっていうのをお願いします。
文化系トークラジオライフ。
ボンジュール、三輪明宏です。ポッドキャスト番組三輪明宏のバラ色の人生、配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね、忘れないでね、でんでん。